はい、それでは、今日の九章のところ、九章と十章も一緒にしていきたいと思います。ここで、ノアがですね、箱舟からやっと外に出ることができて、そして、神様が何を言われたのか。ということなんですね。で、その神様の言葉が今日読んだ17節までずっと書いてあるわけです。これは前の8章のところでも言ったことですけども、箱舟からですね、長い間ずっと暗いですね、暗い汚い、想像し、動物がいっぱいいるこの箱舟の中でですね、長い間おって、そしてやっと出て、何をまずしたかっていうと、前の8章の20節にあったように、まずノアがしたことは、主のために祭壇を作って礼拝をしたことだったんですね。そういうふうに、その狭い中で解放されてですね、もうやれやれと思って周囲の珍しいところを探したりですね、見物したりすることなく、まずしたのがそういう祭壇だったと。礼拝をしたと。そういうことであったわけです。そして、九章のところ、今日読んだ17節までも、ノアの言葉は何にも書いてなくて、神様からの言葉がずっと書いてあるわけなんですね。まずここで、言われたことは何だろうかと言うと、食べ物についてだったんですね。地のすべての動物に対してのですね、神様が人間がそれすべての上にあると。そうして、すべての動物も人間の手に委ねると。それと、まあ、関わっているわけですね。手に委ねたから、動物も食べてもよろしいと。ここで初めてですね、聖書においては、動物も食べてもよろしいということになったわけです。で、一番最初は前にも、これは見たところですけど、一番最初のところは一体何が食べ物だったかと。というと、一章のところだったんですね。1-29。創世記の1-29。30というところ。ですね。ここのところを見たら、人間も動物たちもですね、不思議なことなんですけど、全部草、植物性の実とか種、お米とか小麦も種ですね、稲や小麦の種の部分、実の部分を食べてるわけですけども、それに、聖書ではですね、一番初めはこういうふうに植物性の食物だったということがわかるわけです。で、このことは、考えてみますと、私たちの健康についてもですね、病気になったらですね、やはり植物性のものが良いっていうこと、私自身もとってもこれは経験したことなんですね。これは、私がもう20年以上も前なんですけど、とっても、夜間高校に勤めたときに、体を悪くしたときに、そのときにいろいろ薬をもらってもどうしても治らないもので、そしてますますこうひどくなってくるものだから、いろいろなたくさんの本を買い込んで調べた上で、もう肉とか甘いものを全部やめたんですね。もう徹底してやめたわけです。 そして、植物性ものばっかりと玄米を、まあ、50回以上噛んで食べると。そして1日に2回の食事すると。そしたら不思議なことにそれまでですね、薬飲んだり、医者が言ったようなことをしても治らなかった。そういう体の具合、本当に良くなってきたわけですね。こういう経験はよく書いたり聞いたりしますが、他人のことを聞いてもあんまりピンとこない。ちょっとオーバーじゃないかとかです。本当にそうだろうかと、誰でも思うと思うんです。これは私自身がそういう非常に困った時に徹底しちゃったら本当に良くなったものだから、確かに人間には、特に日本人に、限って言っても、植物性のものが良い。しかもよく噛むということ。で、これはまあ、科学的に言っても、これは玄米が良いの当たり前の話ですね。繊維もあるし、まず、ぬかの部分には栄養がたくさんあるわけです。ビタミンからミネラルからタンパク脂肪からいろんなものがかかる。またそこのみんな捨ててしまうよりは、それは一緒にした方がいいに決まってるわけなんですね。全体を食べると。いうわけです。まあ、そんなこともあってですね、どうもここのところ聖書に書いてあれば、初めは植物性だったんだと。いうふうなこともですね、やはりこれも深い意味のあることのようですね。ですから、治らないとか、慢性の何かを持っている方は一度試してみられたらいいかと思うんですけども、ただしこれは徹底する必要があるということですね。その後、良くなってからは、治ってからはそんなに徹底もしてないんですけど、やっぱり私も大体死体は植物を相当大体取るようにそれ以来になっておるわけですね。まあ、そんなこともあります。でも、寒いところにエスキモーの人なんかは植物がないわけですから、ですから全部の人について当てはまるものではないわけでしょうけども、まあ、日本人について言えば少なくともはっきりしたことは言えるわけですね。こういう温帯に住んでいるものについては。はい。まあ、それはそういうことです。で、それとともにですね、血を食べてはいけないっていうことが書いてあって、これは昔の考え方から来てるわけですね。これ前にも言ったことですけども、血を流したら死んでしまうから、死というものは命を表してんだと。命そのものだと。いうふうに考えられておったと。で、命は神様のものだと。だから血を食べたら神の持ち物を食べるんだと。壊すんだと。犯すんだと。だから血を食べてはいけない。となっていった昔の話ですね。けれども、これはですね、血というものも肉やこういう骨とか作っているもの、成分もみんな同じであって、食べた食物が全部化学的に分解されて血の中に入って、それから肉とか骨とか、この目とか髪の毛とみんな作っているわけです。ですから化学的に言ったら血も肉もみんな同じことなんですね。ですから血を食べたらいけないとか肉を食べてもかも、それ意味がないことなんです。それでイエス・キリスト様は、口から入るものによっては、汚されることはない、ということを言ったわけですね。そういう、汚れとかいうふうなものは、食べ物とは関係がない、ということです。まあ、そういうふうにして、また、命というものは、こんな血とかいうこととは、全く別だと。神様を持っている。イエス様が永遠の命を与えると。信じる者は、永遠の命を与えるので、そんな食べ物とは一切関係がない、と。まあそういうことをはっきり言われたわけです。ですから、聖書を読む場合も、こういうふうに旧約聖書にはですね、もう時によってこういう表現、あるいはそのイメージを変わった部分もあるわけですね。これは割礼をしなければ滅びるとかいうことも、そんなことは関係なくなったわけです。ですから、そういう命は神様が持っているものだと。もうこれは今もそのままですね。だから自殺をしてもいけない。命は自分の持ち物でない。神様が委ねられているものだから自殺をしても他人を殺すことと同じような意味があるというわけですね。はい。そういうことです。こういうことも気をつけてないと、エホバの証人、ウォッチタワーの人々は、こういうところをそのまま今も当てはまるんだとか言って、血を食べてはいけないとかいう意味のないことを言って、輸血をしないとかいうことにもなっておるわけです。はい。それでですね、次は今日のところ大体何が言おうとしているかというとですね、契約っていう言葉が繰り返し現れているっていうのがわかるんですね。で、9節のところです。で、この今日の9章全体のタイトルにですね、祝福と契約っていうのがあるんです。 で、何を食べてもいい、そういう自由になっていったと。で、産めよ増えよというふうな形ですね。生まれるっていうことは祝福の象徴として、そういう意味でこの今日の前半はそういう一種の祝福の記事なんですね。あなた方はこれから祝福を受けるんだと。食べ物を豊かにたくさん、まあ、与えられると。で、その祝福の元にあるのが契約だっていうんですね。で、この契約が言うことはどうも分かりにくいわけです。で、ここでのですね、契約の内容は何だろうかというと、これはですね、少し後で書いてありますけれども、15節で、15節にあるように、もう今後はですね、洪水によっては人間をほとんど全部この世に滅ぼしたりすることはないという、そういういわば恵みの約束であったわけです。こういうのは自然のですね、大災害によって全部滅ぼすとか、そういう形での滅びということはもうしないと。これが契約の内容だと。でもそれだけ言われてなんとなく、ピンとこないはずですね。そんな洪水なんて起こるはずはないだろうと、なんとなく思ってるから、そんな契約だとか言われても契約なんかなくったっても起こらないだろうと。そういうふうに思う人多いんじゃないかと。ということなんですけども。ここで、ですね、一切滅ぼさないと言ったんではないんですね。全部こう大洪水のような形で全部滅ぼすというふうなこともしないと。こういうこともしないという約束で。で、人間をあるそういう守り方で守るということなんですね。で、今度は将来的には、個人の罪によって滅ぼすと。個人個人ですね。裁くと。まあそういう形に移っていったわけですね。大災害によって全部いっぱいすることではないということになったということと、そういう意味で、この、ここでの契約っていうものはですね、その印に、二字というものを、これは、この契約っていうものがどうも日本人には分かりにくいところがあるんですけども、聖書による契約っていうものがあちらこちら、旧約聖書から新約でたくさん出てくるわけです。で、その契約っていうのはここでも分かるように、ノアの方は全然言っていないんですね。神様から全く一方的に、あなた方と契約を結ぶと。言ったわけです。それがこの地上の契約と違うところなんです。神様が人間と結ぶ契約っていうのはあちらこちらで書いてあるんです。いつもそれ一方的なんですね。もう滅ぼさないと。また悪いことも罪も犯すだろうのに、不思議なことに神様はもう洪水を起こすというような形で滅ぼさないのだと。こういう一方的に神様がされたわけです。で、ここでちょっと契約ということがですね、どういうことかもう少しですね、考えてみたら、今日のところも少しでも浮かび上がっていこうかと思いますが、そもそも最初にですね、聖書で出てくる。これは本の名前そのものが、旧約聖書と言いますね。新約聖書。これは古い契約という意味なんですね。本の名前からして契約がついているわけです。新しい契約の聖書。で、なんとなくそういうふうにですね、いつも使っておるから、なんとなく分かったような気持ちになるんですけども、初めて、出てくるのはですね、聖書で初めて出てくるのは、6章の18に初めて出てくるんですね。6の18。ここが初めてです。ですね。はい。六章の18に初めて聖書出てくるんです。私はあなたと契約を立てる。あなたは祭司や嫁たちと共に箱に入りなさいと。 と言ってですね、これも一方的にあなた方を、あなたの方を守ってあげますという、そういう契約だったんですね。で、ノアの方から契約結んでくださいと言ったんじゃないけど、こういうふうに神様の方から言われてくるわけです。それから、創世記だけに限ってですね、いくつかちょっとそういう意味で、見てもらいますが、創世記の 15-18 ですね。創世記の 15-18。ここにですね、15-18。その日、主はアブラムと契約を結んで言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。エジプトの川からタイがユーフラステに当たるまで、ずーっとそういう土地を与える。まあ、ここでもですね、アブラムの子から神様どうかくださいと。私守りますから約束をしてくださいと言ったんではないです。神様の方からですね、一方的にこういうふうに、こんだけ広い広大な土地をあげますっていうんです。絶対に変わらない、この約束。約束の固いもの契約と言ってるんです。絶対に変わらない。そういうふうに、ここの場合もこういうふうに一方的にあげると。これは、この世の契約と全然違いますね。この世だったら大金を出してですね、何月何日まで払いますと。して、そんなら、ということでですね、契約ができるわけです。これもとても厳しいわけですね。実際にお金を持ってなかったら、土地の契約できない。後で腹をかいてダメだと。まあ、そういうことで、銀行からお金を掘ろうして、確実にあると証明を持って、初めての契約の証書を書く。まあ、そういうことも言われておかれるんですね、ここの土地の場合。非常にこの厳密なことですね。そんなことでですね、それから見たら全然違うっていう感じですね。アブラハム、申しても何もしてないのに、こんだけの良いものをあげますよっていう一方的なことなんです。それから、次のところをですね、すぐ隣の 17-7。アブラハムに対してこう言ったんですね。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間にも契約を立てて、しかも永遠の、ですね、繰り返されたんですね。しかも、アブラハムだけでなくって、子孫までずーっと永遠の持ち物だというふうに。そういうふうにして、一方的にここも、ものすごい大きなものをですね、いきなり与えますよっていうことなんです。すごい大きな時ですね、永久にって。それから、もう一つですね、今度は、一つだけ出エジプトを出します。よく知られたところなんですので、出エジプト記の2章の24というところですね。 出エジプト2章の24もですね、ここのところも、モーセがそこに行く前の、直前の、モーセが証明を受ける直前のところですね。神はその人々の嘆き苦しみを聞いて、アブラハム、イサク、ヤコブとのその契約を思い起こしたんだと。そこでですね、モーセを呼び出す。ですね。ずっと永遠の契約だと。それを思い起こされた、その結果として、モーセを呼び出すと。それにどんなにですね、忘れ去られたように思っても、その契約はずっと続いておると。そういうようなこととして、書かれてあるのがわかるわけです。それぐらいでちょっとしておきますが、そういうことでですね、さっき最初に言ったように、契約の性質としては一方的であるということと、そのものすごい大きなものが与えられるにもかかわらずですね、そのずっと続くこと。そういうのが神様から与えられた契約の内容だと。ですね。そういうふうに、だからどうしても私たちはこの世の契約っていうのはさっき言ったようにですね、その司法書記なんか頼んだら全部きちんとなんだ、絶対契約ささんとか。そういうふうにこの世では厳密なのに、神様との契約って言ったらもうすごく一方的なんですね。そしてその契約というものが根本から新しくなった。この場合はイスラエルの人たちだけ旧約、契約の相手だった。それ全部の世界の人たちを相手にですね、そうしてその契約をなされたわけです。ものすごい大きなものがあった。しかも永遠に与えられる。ものすごい大きなものって神様の国にあるものは全部だったわけです。キリストの後継ぎ、神の国の後継ぎとして、神の国を受け継ぐものとして、みんな与えるんです。それも一方的。その印がキリストの十字架だったわけですね。十字架で流された血潮がその契約の印だと。そして、アブラハムのようにですね、全世界の広々したところを何にも立派なことをしたんでないのに、くださると言った。それをさらにですね、霊的に非常に無限大にしたようなもんですね。私たちも何にも良いことしてない。できない。それにもかかわらずですね、神様はですね、一方的にキリストを送って、そして十字架で全部の汚れた罪をまとって死なれて、そして私たちには神の無限の賜物をくださるんだと。一方的な宣言です。そういうふうにこの新しい契約っていうのを一方性、一方的って大きなものくださる。しかも永遠に変わらない。その性質はこの旧約から変わっていないわけなんですね。そういう意味で新しい契約。以前は土地という目に見えるものを与える。イスラエルの民族に限られとったんとか。結局全世界の人、誰でも構わないと思うんですね。そういうふうに、この契約っていうことを一つ見ても、この世の言葉で思ったら違う。私はでも初めて聖書を読んだ頃はですね、契約ってどうも相互のことだと。相互の対等条件でするものだっていう頭にこう染み込んどったか、なんとなく契約って分からなかったわけですね。聖書ってほら言葉が違うわけですから、日本語の契約と全然違うわけですよね、概念も。だから日本語のイメージでしたらそれを間違ってしまうわけです。そういうふうに、こちらは何もしてないの、一方的にものすごい上げるよ。こんな契約世の中でありえないわけですからね。そういうこととして、ですから、新約、新しい契約っていうのはそういうことなんですね。絶対に変わらない。永遠に変わらないんだと言うてくださってるということを私たちも感謝して受け取ったらいいと思うんですね。そういう意味で、この十字架っていうのが、キリスト教のシンボルとなった。新しい契約のシンボルとなった。イエス様が血を流してまでしてくださったというんですね。から、ここのところでは、その契約の印は、虹であったとですね。で、虹っていうのは、そういう滅ぼさないっていうですね、希望のシンボルであったということなんですね。で、ここでですね、この虹っ ていうものはどこにおいあると言われているかと。普通は虹って言うたら空と地上と橋渡しっていう感じで思い描くわけですね。天と地との橋渡しと。ここをよく見たらですね、天と地の橋渡しの字をかけたとか言うて書いてなくて、13節見たら、永遠に私が立てる契約の印はですね、雲の中に虹を送ってやるわけです。14節もですね、雲の中に虹が現れると書いてありますね。そして16節もそうです。雲の中にっていうのが何度もこういうふうに強調されてるんですね。で、前も言いましたけど、雲というのは今の私たちが思っているあの水粒の集まりではないんですね。こういうイメージとしか今の私たちが思わない。これは雲というのは神が臨在する場所と、そういうイメージで受け取られとったとか。モーセにも、あの、シナイの山で語りかけ、雲の中にあって神は語りかけられる。それからイエス様が、もうじき殺される少し前に高い山に登ってですね、真っ白に輝いて、神様と同じだっていうことを弟子たち示したことなんです。その時の雲の中から声がして、これは私の愛する子だ。っていう声だった。それに今の私たちの科学的なこの雲とは違うイメージを持ってたんです。そういうことを私たち思わないとですね、いけないわけなんですね。その雲の中、要するに神様のところにも置いたんですね。そのぐらい確かだっていうわけです。で、ここでですね、昔からいろいろ調べていますと、これは昔から言われていたようですけど、ヘブライ語ではですね、ヘブライ語で虹っていうのは、この弓と同じですね。弓ですね、英語でもそうですね。ボウ、弓。雨の虹。レインボーって言うんですね。レインは雨の弓。弓のような、弓なりになってますからね。ヘブライ語の場合は全くない。で、聖書では、他の箇所では大概弓として訳されてるんです。だからここを、ヘブライ語、もともと読む人はですね、弓を置くと。雲の中にも弓を置くと。どういうことか、こういう意味も重ね合わせてあるんですね。それは、弓を持ってですね、パッと放った矢がですね、あの稲光だと。そういうイメージがあったんだけども、そうして、パッと人間が殺されると。神様の怒りの象徴だったんだけども、ここのところはですね、弓を置くと。雲の中も置いた。神様のところも詰まえた。そういうイメージもあるというんですね。昔からそういうことも言われてきたそうです。ATD の、有名な仲介者にもそのことは触れられていますが、神様がですね、人間を滅ぼさないと。それを滅ぼす弓っていう力の武力のシンボルとしてやって、それをも置いたんだと。つまえたというわけですね。まあ、これだけ、日本文だけだともそういうことはわからないことなんですけども、そういう意味も同時にですね、この原文でもしたったら弓を置いた。物の中に置くと。で、同時に非常に美しいですね、美的な美しい虹っていうもの、神様の約束、憐れみの、あるんで希望のシンボルとしても使われていたんですね。まあ、こういうことで、この虹が特別に注目をされ、日本のように雨がたくさんあって、割合虹がたくさん見られる、そこでもみんなが、はっと驚くような綺麗な美しい、あれですね。だからこういった乾燥地帯ではめったに虹は見られないわけです。それだけに一層とっても不思議だと。で、普通ならば綺麗だなぁと思うだけなんだけど、そういう神様の壮大なですね、そういう約束、希望の印なんだと。契約の印なんだと。そして神様のおる雲の中にそういうことあるんだと。いうふうに、イメージとして見つめておったというですね、昔の人たちの信仰がこういうところに現れてるんですね。そして、このところに虹とか言えばですね、見られるものは限られているわけですね。例えばいつも雨が降るようなとか、雨が全然砂漠だったら虹も何もない。 北極や南極の方でも、まず日夜っていうのは起こらない。寒くて凍ってしまって起こらない。で、けれども、イエス様の十字架というですね、ものはですね、流してくださった血潮っていうか、それは誰でもがわかるんですね。契約の印、根本としてですね、誰でもが心の中でわかるようなものとしてですね、イエス様の十字架が、すべての人の、そういう希望、神様の憐れみのシンボルとしてですね、私たちのところに置かれたということが、こういうところからも言えるわけです。まあ、そういうことですので、私たちも、どんなことがあっても変わらないんだと。神様のこの契約っていう性質からしてですね。で、旧約聖書には、愛っていう言葉よりも、慈しみと真実。神様の性質として、神の慈しみと訳されていますですね。慈しみと真実なんです。で、その慈しみっていうものを人間の変わりやすい愛へのものではなくって、前にも犬伏さんが時々言われた、ヘセッドというヘブライ語なんですね。それは契約に基づく愛だという表現を前にもされたことがあります。そういう契約に基づく愛ってそういう意味なんですね。絶対に変わらないんだ。あなたが一方的にあげますよと。そういう種類の愛をヘセッドっていう言葉で言うんですね。ヘブライ語でヘセッド。ヘセッドとエメスという言葉。これが慈しみというふうに、これは誠、真実。この二つが、神様のご性質の根本としてよく出てきます。ヘセッドと慈しみ。慈しみ深きっていうのはそういうあれですけど、日本語の慈しみにはないですね。決して変わらないっていうものを持ってるんですね。誠もそうですね。真実で変わらない。この、エメスと前から言って、アーメンと語源が同じなんですね。アーメン、固くする変わらない。それに、両方とも変わらない。変わらない。これは契約だからですね。そういうふうに、私たちも、受け取っていけばですね、非常に苦しい時があっても、神様の愛なんてないんじゃないかとか、そういうふうにうっかりですね、いろいろな疑念が起こる時でも、こういうふうな契約なんだと。単なる一時的な感情に基づく愛がない。そういうことを思い起こしてですね、私たちも神様に従っていくことができると思います。以上です。この二次ということでですね、もう一つ付け加えておきますが、この非常に美しいということで、ちょうど今、私の家に咲いておった花が、これは実は、ニジという名前を持ってるんですね。これ野生の、シャガですけども、これの学名は、学名というのは世界共通の名前ということですね。シャガって日本だけなんですけど、これは、イリスジャポニカってですね、学名はイリスジャポニカ。イリスっていうのは、これは英語でアイリスと言ったりしますよね。ジャポニカは日本です。これは学名っていうのはラテン語なわけです。これで言ったら全世界共通なんですね。ホモサピエンスっていうのは人間っていう学名。人間は中国や日本が伝わります。ホモサピエンス、ホモ、人間、サピエンス、H になるっていうことなんですけども、イリスって二次と言います。ギリシャ語でもラテン語でもイリスとニジなイリスです。で、日本のイリスという意味なんです。これはね。これ日本の野生のアヤメか。アヤメ。ほんで日本語ではイリスのことアヤメって言うんですね。アヤメって言うんです。アイリスって青いですね。そこにも咲いてる青いダッチアイリス。オランダのアイリスが一番早く日本に入ってきたわけですね。今頃は大きいジャーマンアイリス、ドイツアイリスが来たわけです。これは日本のアイリス。でもこれニジだ。ニジという名前があるほとんどの人は知らないと思うんです。本来、本当の世界的にイギリスジャポニカで、日本のアヤメ、日本アヤメです。これは病と今ちょうどよく、もっと態度が咲いています。分析ですね。とてもこの模様が綺麗ですね。まあこういうふうにニジっていうのは花の名前にもなったり、ここではですね、この大きな神様の慈しみのですね、シンボルにもなったりして、ということですね。まあこれ、後でこの模様とかをですね、 つい最近まで起きてた話してたら、一体どうしてこの模様が複雑なんですね。誰のため、何のためになるんだろうかと。とっても不思議な綺麗な模様が点在してるんですね、この模様。その、装飾。本当に実に不思議なんです。もう昆虫類とかとてもじゃないよ、これも、わからない。多くの昆虫、色もわからないですね。模様わからない。人間がですね、見て、神様に感謝しなければ、これは意味がないわけなんですね。本当にあたかももう人間に向かって作られてるんですよ。センサーのデリケート模様があります。まあ、後で言われてたんですけど、そういうことですね。日本名はこれはシャガーです。まあ、そういうことで持ってきたわけです。それから、これはもう今のことは関係ないんですけど、これも神様の動物ですが、これがですね、今、とっても香りが良いから、後でですね、この香りとちょっと嗅いで知っていただいてもで、これも、とても香りが良い花です。で、これは、なんていうか、ちょっと、多くの場合、新聞なんかでは西アカシアと言われるんですね。昔、アカシアの雨が降るときとか、アカシアの花が咲くときとか、なんとか言うたが流行ったですね。これはこれを言ってるんですけど、これは、ハリエンジって言うんですね。ヘンジという名前です。西英という名前はあんまり良くないんですが、まあ、ちょっと入れて、こういうふうに非常に香りがいい花もありますので、でこれは高い木にありますので、普通は香りがわからないんですね。そのちょうど今日、お姉さんを連れて、北小松町を小学校の時に伸びた枝がちょっと手が届くようになってきたんです。そういうことも少しでも知っていただいたんですね。